ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます、白野上明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、本日はですね、ステージ6の最終話ですね、6-4、値段の決定方法というところなんですけれども、うん、はい、値段の決定方法、
いや、これはね、起業した人はですね、みんな迷う、絶対に一度は迷うんじゃないかなと思うんですよね。
うん、絶対一度は迷いますよね。はい、
自分のサービスをどういうふうに値決めをすればいいのかっていう、まあ、そこのところの考え方をですね、話をしていきたいと思います。はい。で、まあ、今まで元々の大前提としては、そもそも、まあ、ビジネスっていうのは、価値と価格を交換するもんだよっていう前提を話してきて、うん、で価値を高めれば自然と高額商品が作れますし、パッケージにして言葉にして相手に伝えれば、まあ、より価値が伝わるんで価格上げられますよっていう話をしたんですよね。はい、でその中で、まあ、ちょっと話してたかもしれないですけど、自分の商品の内容を何個かその言葉にサービスを言葉にして、それを順々に積み上げていくと、コンサルティング全6回とか、なんとかサポート、動画の撮影サービス、なんだらかんだらって全部積み上げていって、それを全部一旦値段にすると。で、それを、まあ、半額とか3分の1とかにして提供してみたら、まあ、要は抵抗なく売れるんじゃないんですかっていうところがあるわけなんですね。
なるほど、なるほど。このサービスはいくらだろう、このサービスは1万円だろう、このサービスは5000円だろう、なんだろう、なんだろう、なんだろう、で、合計15万円になったものを、7万円で売るとか。
そうですね。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、だから、そのまあ、一番の、その、売り手としての敵っていうのは、これ高くて売れねえんじゃねえか、みたいな考え方を持って売ってる人が世の中にいるんですよ。顔引きつりながら売るみたいな。それはね、もう絶対売れないんですよね。
そうですよね。
だから、これ、買わないやつバカなんじゃないかって思うぐらい、まあ、安いと思って、提供するっていうのが一番売れるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい、で僕の自分のクライアントにですね、まあ、120万とかの値段でですね、結構セッションを提供している方がいらっしゃるんですけど、ええ、まあ、本当にこの商品安いなって心の底から思ってるんで、もう会う人120万買わないの安いよっていう風にです
ね誰か分かってしまいますね今の
ね。だから、まあ、白さんはね、まあ、その人知ってるからだと思うんですけど、ええ、本当に何だろう、セールスしてる気がないんですよね。うんうんうん、安いと思うから、なんかチョコ買うみたいな感覚で、120万を勧めてくるんですよ。
チョコレート、チョコレートする勧めるみたいな。
そう、チョコレート勧めるみたいな感覚でやるんですよ。これが本当のこうセールスマインドっていうか、重要なポイントなのかなっていうところなんですよね。だから、その商品内容がよくて、で、価格をちゃんとそれに応じて、それでも、あ、この内容を提供してこんだけの成果が見込めるのに、こんだけの値段で安いよなって思ってしまうっていうのがまず1個の大前提ですよと。でその上でもう2つ目の前提はですね、これはもう自分で意識してやってほしいんですけど、まあ、もう値決めは失敗するって思った方がいいですよ。
はい、もう本当にそうですよね。
値決めは失敗することがね、うん、あります。でやっぱり僕も最近自分でやっぱ商品サービス提供するんですけど、まあ、ちょっとまあ高いとは思わないけど、まあ、これくらいでいいかなとか思ってだいたい提供すると、まあ、予想以上にこう買われまくってしまって、安くしすぎたんじゃないかとかですね、思うこともあるんですよね。
ありますよね。
ハクさんもよくやりますよね。
そうですね。これはいいぞ、これは自信持って売れるなっていう値段でやって、売れすぎてしまって、もうちょい値上げしたらよかったなっていう。
そうそうそう。個別のサポートとかついてんのに、すごい安くするっていうのは。まあまあ、具体的な例で言うと、まあ、ハクさんのお絵かきムービーですよね。
はい、恐ろしいですよね。
はい。まあ、オンライン普通4万円とか5万円とかのオンラインプログラムって、提供して、特にノーフォローっていうのが普通
です
よね。なんですよね。うん、まあ、ハクさんはそれにですね、1日のワークショップっていうのを作ってて、もう何回ぐらいワークショップやったんですか？
もう、いやいや、合計だともう、全国で。やってるんでね、全国で12-3回はやってるんじゃないですか、月2ぐらいで。
そうですね。まあ月に2日ぐらい丸1日を潰して、3、4人とか相手にワークショップやってるんですよね。
はい、
オンラインプログラムで提供もしてる他に。まあだから、まあ、本当に価値としては本当10万円以上の価値があると。いうのでですね、あるんですけど、やっぱ提供者側は安すぎるとまた、あれやらかしちゃったかなみたいな。
まあでも言ってもうたしな、みたいな。
はい、ところがあると。でもやっぱり、はい、 ポイントなのは、その要は価値のないものを高く売ろうとするっていうことがやっぱ後から苦しくなるんですよね。でどちらかというと、その安く提供するっていうのは、まあ、身体的に苦しいっていうだけなんで、まあ、あの値段は一回売った後また上げられるんですよ。
上げれますからね、
はい、うん、だからそのだから値段を上げられるんで、まずはちょっとそれでも安いのかなって思う価格で提供して、お客さんが実績が出たと、
うんうん、
そのお客さんから感謝の声が出たとか、お客さんがこんだけ変わりましたって声が出てから、しっかり値上げをしていけばいいわけなんですよね。
そうですよね。あの初めから値段高くでやって、次回のプロモーションの時に値段下げますとかってやっちゃうと、
はい、そうですね、
あのクレームが出ちゃいますけれども、
うん、
初めに安く売っておいて後から値上げする分には、はい、買った人はそれだけですし、あの前のプロモーションの時に買ってくれた人は、あの時買ってよかったわってなるわけですもんね。
そうそうそうそう、うんうん、だからその、まあ、お客さんにとっては最初に安く提供するっていうのは、まあ、もちろんある程度は OK なんですよね、で、あの想定外に安すぎるっていうのは良くないわけなんですよ、
うんうん
うん、まあだからそうだな、まあ、本来50万円ぐらいで売れるものを最初はまあ25万とかで提供して、
う
んうんうん、もう全然いいわけなんですよね。
そうですよね。
でゆくゆく実績が出てら、将来これくらいの価値があるでしょうって思った50万円で提供するの、
うん、
OK と、
うんうん、
まあ、でも一番最初に商品のポイントで言った通り、それを数千円、一回数千円とかにばらしてね、売ってしまうと、やっぱビジネスが続かなくなってしまうので、ね、そこだけは気をつける必要があるのかなと。であとは転びながら、決めていけばいいんじゃないかなっていうところはありますね、
うんうん、
はい、
その通りですよね、
はい、
価値、価格を、価値を積み上げていくっていうことですよね、うん、一つ一つのサポートを。ただとはいえ、その一つ一つをバラ売りすると高単価格が難しいので、
うん、
こうパッケージとしてまとめてやってみると。
そうですね。
でこう分解、再構築、分解みたいな感じでこう、うん、考えていくってことですよね。
そうですね。自分の頭の中にあるやつを全部分解して再構築していけば必ず価値が高くなると。でそのお金に対して高い安いとかっていう概念はないんですよね、
うんうんうん、
そもそも
そもそもね、
うん、価値に対してどうなのかっていう考え方なんで、うん、だからまあね、フェラーリが100万円で買えるよって言ったら、まあ、安いなって感じるけど、ただの100万円だと高いなって感じ
るんですよね。このチョコレート100万円って言われたら高ってなります
からね。高ってなりますからね。チロルチョコやんみたいな。
チロルチョコやんみたいな。
だからその本当にお金の本質っていうのは、お金に高いも悪いも、まあさらに言えばね、お金のメンタルブロックみたいなの持ってる人は、お金は汚いとか持ってたりとか、
うんうんうん、
そういう人もいるんですけど、もうそういうのはなくて、まあ、もうビジネスの本質は価値だと。で世の中の売れてない人は、はっきり言って価値の提供できてないんですよね。もう全然なんかこう価値提供してなくて、人の役にも立ってないのに、
うん、
私は儲かってないとか、私は稼げてないとか、私だけみたいなこと言ってるのはね、
ええ、
もう頭おかしいんじゃないんですかっていう
聞きたくねえと。
そうそうそうもう世の中の人の人生少しでも変えろと、それがお金に変わるというところですね、
ええ、
これが本当にお金の本質だし、まあ、それに伴ってどんどんどんどんやっぱ人変化できる人っていうのは、それ相応に高くできるし、
うんうん、
まあ、それこそ最終的に究極的にどんどんどんどん高くなっていけばですね、まあ、大前先生ですかね、どんくらいですかね、1企業から1億円ぐらいもらってるんですかね。
そうですよね。きっとね、1企業から1億円ぐらいは平気でもらってるんじゃないですか。
もらってるんですよね、うん、そういう価値をもたらすことができるわけですよね、うん、要は大企業の売り上げを例えば、まあ、5%、 1000億円企業のね、売り上げを 5% 変えたら50億の経済効果ですからね、うん、
ええ、
それは半端ない価値ですわ。
そうですよね。もう日本を救うレベルの価値を提供してるわけですから。
そうですね。はい、そこら辺の、もう僕の生まれ育った新潟県白根市は軽く救えますね。
軽く救えますね。
全市民を救えるレベルの、
全市民を、
はい、お金を簡単に、その、ちょっとした一言のアドバイスで救うことができるので、うん、それがやっぱりビジネスの本質だし、まあ、価値提供していかなきゃいけないし、で、それを積み上げていけば、適切な価格で、しっかり高額で商品をもらう。まあ、要はお客様から、もらうことができるっていうところですよね。
そういうことですよね、
は
い、
まあ、あとその価格に関してのちょっとしたポイントエッセンスなんですけど、
ええ、
やっぱその分割、高額商品なんで分割でお金をもらうっていうところとかもちょっと意識した方がいいと思いますね。
ああ、はいはいはいはい、分割
で
ね。
そうそう、これからビジネスをする人でそのお金ってどうやってもらうんだろうとか、その請求書とかどうするんだろうとか、そういうところとかも分かんないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、基本的に法人相手だったらちゃんと請求書のやり取りになるんですけど、個人相手だったら、まあ本当にあれですね、50万円みたいな、あ、分かりましたみたいな、そういうノリで、
そうですね、
あのできるじゃないですか。
はい、
だからそこの時にやっぱお客さんがお金がないっていう時に、 まあ、あのセールスマインドにも関わってくるんですけど、やっぱこの商品が本当にお客さんを救うんやったら分割を提案してでもやっぱ売る責任があると僕は思うんですよね。
50万円10回払いで、あの5万円10回払いなよっていうことですよね。
そうそうそうそう、うん、そういうような、決済のオプションを用意することによって、まあ、あの値段の決定とちょっと別なんですけど、やっぱ成約率、お客さんが申し込む確率っていうのは大きくなってくるんですよね、うん、だから価格っていうの中にも、まあ、その単純に50万円なんだけども、やっぱ分割してとか、あとはその前金と後金に分けるとか、そういう柔軟性を上げていくことによって、まあ、さらに商品は売れる確率が高くなるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひとも導入していただければいいんじゃないかなと思います。
思いますと。
はい。
なるほど。少しまとめたいなと思っています。今日のテーマはやはり値段の決定方法というところですね。まあ、価格の決定っていうのはつまり価値であるので、価値を高くすれば価格も高くなると。そしてその商品のパッケージを再分割というか、一つ一つ分解してみて、その足し算した値段の計算した価格の半額ぐらいで売ると非常に心が楽に、あの自信を持って販売ができるというふうに値段を決めてはいかがですかということですね。そして重要なマインドセットとして、値決めは失敗するというところですね、
はい、
初めにした値決めは大体失敗してますと。ただ後で値段を上げることは別にできるということなので、思い切った価格設定っていうのをしてもいいんじゃないかっていうところですね。そしてプラスアルファとして、そのあなたの商品が人を救うのならば、分割払いであったりとか、その高額化をすると同時に払いやすい払い方っていうところも意識を払っていけばいかがかというところですね、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。さてステージ6、値段の決定、値段ですね、価格の決定方法に関してはこの6の4が最終話となりますというところなんですけれども、次はステージとうとう7、
あ、もう超得意分野、
もう7ですね、はい、ステージ7は何でしょうか。
もうこれはもうズバリマーケティングですね。
マーケティング、
はい、
マーケティングっていうとね、横文字ですけれども、
うん、
ザクッと言うとマーケティングとは何ぞやと。
まあマーケティングの定義も今後話していくんですけど、一言で言えば集客に捉えておいた方が今のところは分かりやすいかなと思います。
はい、で集客っていうところで、はい、なかなか集客、まあどんなにね良いものも、人が集まらなければ、
うん、
ただのゴミと、
ゴミと価値がないですね。
価値がないですよね。世界を救わないですから。
はい、だからこの今回のステージ6で作った商品をどのように広げていくのか、伝えていくのかっていうところのポイントをステージ7で話をしていきます。
ますと。はい、次回はステージ7マーケティングについてお伝えいたします。ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。